月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。月血賃貸塾超ええやん、この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ11月1日となりました、111の日ですけれども、27日の夜から28日の未明にかけて、衆議院議員選挙の
投票、ね、
はい、開票となりました。お友達の、ね、前原さんも無事ご当選されて、
まあ、
盤石ですよね。でもね、ずっとい
や、前原さんね、この維新に
ね維新なんですね。私、あ、維新なんだと思って。
維新に入ってんけども、いろいろあるけど、もうちょっと頑張ってほしいな、ね、自民党大敗というですね。
ねえ、予想されてました。
野田さんって前総理大臣にしてたけど、その時僕解散するって言ってた時に国会にいてんけどね、で見ててんけども、やっぱりもう一回やらせてあげたいなと思うけどね。松下政経塾2期のね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だけどやっぱり年いったね、前から思ったら。
国民の一票一票の投票ってこうやって聞く時があるんですだなってことをちょっと学びました。
いやー、それはそうですよ。
そう、ここからどう変わってくれるかなってとこだと思うんですけれども
ね。え、みんなそれぞれがやっぱりほんまに一生懸命、選挙の時は一生懸命やってる、一生懸命国のために尽くすんだけど、当選したら忘れてるような気がするけど、
注射と一緒じゃないですかね。その時だけは
だけ、
ね、なんか助けてくださいって言ってる議員さんもいらっしゃいますけど、
参議院なんか一回当選したら6年間やね。
ね、
6年間自動的に給料入ってくるね。
そう、だからやっぱり
血税で
就職活動としてやらないでほしいですね、政治家はね。
いや、
志を持って、
まあ、さ、数の論理やから数のあるとこはやんだけども、そやけどもう一つね、頑張ってほしいね。
まあ、でも今回裏金問題で48人、ね、いたわけですけれども、18人が当選されてるということで、
まあまあ、まあ失敗してんからもう一回やらせるかっていうとこやけど、さけど大体ね、税金で食ってる人間がね、やることがお粗末や。
まあ、それが結局私腹を肥やすためにやっているのか、本当にそのお金がなくてやっているのか。
記載すんなっていう連絡があったから書いとらへんだけども、それに対して物を言わんやつがおかしいと。それは堂々と書くべきやと、税金やないから。だからなんでそんなことがわからへん
の。なんかこうね、あのさっきも話ありましたけど、通ってしまったらいろんなことでこう緩んできちゃうでしょうね、きっとね。
我々ね、税金ごまかして得たことになりますよ。
そうなんですよ、そこですよ。私たちはね、すごい言われるじゃないですか、領収書一枚から、
ね、やってるやつはね、言われへんね。どういうことや
ねえ、
おかしいおかしい、
まあ、その辺
やっぱりそういうことを考えて身を正すべきやな。選挙の時は国家国民のために、僕はもう心血を注いで頑張る言うとくけど、当選したら忘れん
ね。まあさね、その野党もそうですけれども、そのお金がお金がって話を今はすごくしてるじゃないですか、でもやっぱり大事なのは政策であり国民の生活なので、もうここからどんな風にこれを機に変わってくれるか。
なんでそんなことわからないんだ
よ。なんだろう、国のためじゃなくてやっぱり自分のためなんじゃないですか、基本的に。きっと
それがあかんな、やっぱり。
でもそうだと思います。でもそうじゃなかったな、まあ、なかなか政治家なんてやる人いないですよ。本当大変な仕事でしょ、だって本来は。
いや、それはそうやけど、個人個人がね、もうちょっとなんか襟を正してほしいと僕は思ってるけどね。そんだけわけのわからん金使うねとは、自分の給料使え。
ね、
で懐から出さんとそんなことばっかりしとんねん。
まあそうなんでしょうね。
なんかなんでそれができんねん。人間とは摩訶不思議な動物やな。
いや本当に。番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300 メールの方は de@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
賃貸塾
長栄や
長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。明日から3連休、11月3日日曜日は文化の日です。文化芸術の秋ですよね。今回は塾長にズバリ文化と芸術についてお伺いしていきたいと思います。さあ京都というともう本当に文化と芸術が街の中にギュッと詰まってるような。
僕にあんまり文化とか芸術の話はあんまり
でもやっぱりね、あの塾長はもう生まれも育ちもずっと京都ということで、うん、もう京都に住んで、ま
あ、京都言うでも京都の橋やけど、
いやいやいやいやいや、
中心に住んでへんからね。
でもやっぱりこう外からね、まあ、いろんなところに行かれるじゃないですか、うん、日本もそうだし世界もそうだし、まあ、で行ってやっぱり京都の良さって改めて感じたりとかってありますか？
いやさ、まあ、京都はやっぱり歴史やね。
うーん、
歴史だけ追い越すことができないというね、
うん、
時間追い越せへんという、うんうん、だけど僕らはもうどっちか言ったら伏見やから京都の端で、
いやいやいや、
どっちか言ったら、まあ、あの四条河原町行くには京へ行こうかとか言うてた
わかるわ。
その点からあんまりそのね、まあまあうちのおばあさんあたりはまあまあ着物着てて想像すなって京都弁を使ったけど、それ以後あんまりね、その京都人なんやけど京都人らしくないと。
あ、どうですか、もうこう長くね住んでてだんだんやっぱりこう京都の街も変わってきてますか？人もそうですけれども、
まあいろんな人が、うん、時代によってねやっぱり人が入ってくるんで、うん、あの変わってくると思うけど根本的なものは変わってない。なぜか言うたら京都ってね、だいたい親戚身内が京都市内にだいたいおるわけ、
はいはいはいはい、
遠くから来てるのはあんまりない、
うんうん、
だから伏見で物を言うたやつが3日後には北区で聞こえてるとか、ねだから京都は ね、ほんまに難しいところでね。
うん、
だから我々でもこうやって仕事させてもらってるけど、もうお宅の中にあんまり入り込まないという
。
でいらんこと言わない。
なるほど。もうどこでどうつながってるか分からない。うん、だから
あの家が揉めててもね、
うんうん、
また仲良くならはるやん。ほんならあの時こう言うとさ、って話になるから、できるだけね仕事としては入らせてもらうけど、相談あったら相談には乗るけどね、
うん、
あまりそこの個人のお宅に関しては立ち入らないっていうね姿勢をちゃんとしなさいよと。
まあでも本当そういうのは京都では、あの東京ではなかなかないことで、うん、もう京都では本当にそのおばあちゃん同士が知り合い、お母さん同士が知り合い、子供同士も知り合いみたいな、こうもう代々と縁があるっていうところがね多いから、う
ん、それとやっぱりね実験はねそこのおじいさんとか年いった人が持ってんねん。で我々でも商売させて話させて持っててもね、うん、ああそうですなー言うて、そこの息子さんとか社長さんが言うて喋ってるけど、うん、ええー、ですなーって喋ってても、うん、あくる日言ったらやっぱりあれあかんわっていや天の声、
天の声が、
その人はね絶対前に出てこないという。
なるほどね、
そういう古いこう感じがやっぱり多少残ってるね。
あ、まあ、
それがいいことでもあり良くないことでもある、
ね、うん、なんかでもそこが京都っていう感じがしますけどね、すごく
雰囲気的にね、
雰囲気的に、そうそうそう、
だからその辺がね、だからもう余計なことは言わない。
うーん、まあ、これもある意味京都の文化なのかなという感じがしますけれども、
そうやな、ちょっと1200年の歴史があるからね、
いい
これだけはね追い越すことができないって、誰が何と言おうと時間は追い越せない
って
、
まあ、あと1000年あっても京都がサバサバっとした感じになる感じはないですもん。だって
まあ多分このままよ、
このままでしょうね多分ね、良くも悪くも
大都会はどうしてもね入り人が多いから、
うんうんうん、
東京なんか特にね、
うんうんうん、
ではっきり言うとやっぱり商売もある程度しやすいっていう、ね、
そうですね、つながりがある。
京都はねやっぱり難しい。
うーん、 ね、外から入ってきたらね本当に入るのなかなか大変って言いますもんね、
う
ん、
まあそうやけど長いお最初のことは皆さん大事にしてくれるしね、うん、ということは逆にね、うん、親戚が京都市内にいっぱいいるから、
うん、
一人の人と信頼を合うとご紹介いただけると
まあでも揉めたら大変ですよねその代わりね
いやさ、ね、そういうことはものすごくだけどなんか聞こえるわけよ、ね、あこの長英誰がこんなん言うとったで
おすなが言うてたでって、
うん、だからそういう余計なこと言わない仕事一途で頑張ってくださいよって僕はお願いしてるんです
なるほどね、はい、さあそして京都といえば文化といえば文化庁が、
はい
今年度末で2年ということなんですけれどもなんか私はあんまり実感がなくてあそういえば来てたなというような感じなんですけど
そうやね僕もあんまり実感ないけどね、うん、なんか直接その文化に携わるいうことないんで、うん、まあさいろんな人は芸術家とか、ね、たくさんやるんで、うん、そういった方はね、うん、関係あるやけど、うん、
いやいやいや
あんまり芸術に関係ない
奥様がねすごく芸術が
いや好きな言うだけで
いやいや
もう感性がね、
うん、息子さんもあれですよね
息子も好きな
ん
やけど、
うん、
僕だけはねあんまりね関係ない興味がないというい
やあれ好きな人ってすごいお好きじゃないですか
パッと見たらやっぱりその人を見たらええねやろねこれええなって言うけどねどこが
いや正直ね私モナリザとか見てもそんな
俺モナリザ実物見たでやっぱり
感動しました
いや小さいね意外と壁にパーンとかかったの、
うん、
で小さいこういうね
どうですか
目の前行って見られるで、うんいや俺あんま興味ないしモナリザがどうしてんという俺モナリザにおったことないですよ、ったことも
っと美術の、ね、教科書とかでも昔に見ながらなんでこれがっていうのって結構まあまああるじゃないですか
何でも鑑定団おもろいであ
、ね、
あれは見てるけど
すごいですよねあれあの 器とかも結構すごいじゃないですか、
うん、偽物なうな 何百万入れてるやつか2000円とかねあれ気の毒やなと思うい
やいやあの格付けとかもねテレビでありますけれども、うん、あれ本当に人のね感覚って、まあ、いい加減なもので、うん、本当に分かって美味しいお肉がどっちかとか美味しいワインがどっちかとかバイオリンの音色とか
全然分から
ん分かんないですよね、うん、私も分かんないわ
あんなもう高い高いね
何十億のバイオリンと普通のバイオリンと分かるのかな目の前で聞いたら
いや分からへんであれやっとけど当たってへんや何があるのかな
とすごいよねそういう意味では芸術の基準ってい
やだからその人の感性よね、
まあ、でもこの人がいいって言われてればなんかこの人いいのかなって思っちゃいますし
だから本物か偽物かでも目利きのある人がだーっと見てやね、うん、この人もし偽物であってもこれはほんまもんや言うたらほんまもんなんだから
いやそうです
そういう世界でし
ょそうですそうですそうですいや本当そういう価値が曖昧なものってたくさんあるなと思って、うん、
いやただまあ絵はね絵に関してはね、うん、あの繊細なラインをね描いてるっていうのを見てると、うん、まあいいなと思うけどね、
うん、
いいもんは誰が見てもいいんですよだけどほんまもんか偽もんかどっちや言われたらわからん
わかんないですよねあれ、
うん、僕ら絵下手やからどれ見てもいいなと思う
まあよくあの本当にね模写というか本当に複製されてるものってあると思うんですけど、うん、あれなんて違うのとわかんないですもんね、
う
ん、
そうだねまあまあ、うん京都は芸術で成り立っているような都市やから、まあ、これからもそういう、ね、ことはどんどんどんどん広がっていくのかな、まあ、文化庁来た方が良かったなと思います
確かにね、はいはい、というわけで今週は特に興味がないという芸術について、はいはい、お伺いしました、はい、それではここで一曲お届けしましょう、
はい今日はですねバンクオブチキンのストロベリーをお願いします
はいそれではどうぞ賃貸のツボこのコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾長英庵塾長住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきますお便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています皆さんのメッセージお待ちしていますそしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきますさて今週のお便り滋賀県のラジオネームナイトルさんからいただきましたありがとうございます 最近は物価の上昇の歯止めが効かず、普通にラーメンを食べるだけでも1000円じゃ足りないことが普通になってきましたよね。そこでふと疑問に思ったのですが、家賃というのは全体的に上がっているものなのでしょうか。私は長い間同じ賃貸に住んでいるので他がわからないのですが、あまり家賃の高騰のイメージがなかったので質問しましたということです。
徐々にですね、上がっていってるっていうのは、そういう状況ですね。日本のね、賃貸の家賃ってめちゃくちゃ安い、世界から思ったら。ニューヨークとはね、京都と比べるにはならんけど、大体10分の1です。60数平米の部屋がニューヨークやと60万70万やけど、京都やったら7、8万っていうのはね、そういうことなんですよ。で、諸物価の上昇により家賃も上げるという項目があります。それとですね、やっぱり自己資金で建てる方少ないんで、銀行の貸出金利が上昇するっていうね、変動金利の場合はタンプラーかな、がそれで変わりますから、今度ちょっと上が 0.15% ぐらい上がったんで、それで家賃をですね、上げていってます。で、賃料の値上げって非常に難しくてね、契約するときにそういう状況が出たら値上げしても結構ですという特別の一筆を設てない限りですね、通常契約の場合は大体契約更新時に話があります。で、それもどんどんこうやって諸物価上がってんねんから家賃だけ上げるわけはいかないですけども、大体少しずつね、更新の時に数千円上げていくっていうのが日本の慣例ですね。
新築の時が高くて築年数が経ってきたから家賃が下がちょっとずつ下がるみたいなイメージもちょっと私はあったんですけど、
それはね、建てた時 の工事単価が影響されるんですよ。で、今ね、僕らが30年40年前は坪50万前後、30万か50万ぐらいで幅はありますけど建てたんで、今ね、建築の物件でだいたい坪単価120万か130万になってるんですよ。ということは今建てるのと前のやつを比べたら、家賃倍になるという。
確かに。
それが現状ですね。で、工事する職人さんも減ってきたっていうのかね。それと諸物価というか、ああいうその特に戦争やってるから、建築資材がものすごい上がってるっていう。そういう状況を考えて家賃の設定が決まってくるんで。
そうなのか。
ただ日本っていうのはね、海外と違ってもうどんどん上げるっていうのは非常に法的に難しい。海外の場合はね、契約2年で来月から今家賃10万円のやつを15万にしますでも通じるんですよ。
へえ。でそれで嫌だったら出るしかない。
出てくださいっていうね。それ日本っていうのは比較的ね、居住権っていう権利を設定されるから、これはね、80年前の戦争の時に家族のですね、旦那が戦地行った時に家族を保護するためにやってるんです。それがまだなくなっている。だから逆に言うと、それを活用する人も中にはいますという。ただ家賃はこれから値上がり傾向です。
なるほどね、それは更新の時に少しずつ上がっていく可能性があるってことですか。
更新、普通借家の契約してる場合ですよ。ただし特約事項に、諸物価が完全に上がって貸出金利が上がった場合は値上げしますよっていうことを書いてて、それを了承して決めやすいしたら、その時になったら判断で自動的に上がります。
自動的に
それは上げますよっていう通告で、通告したことで家賃上げますよっていう、それを了承した契約書になってる。
はいはい、契約書ね。
だから賃貸マンション入るときはね、契約書をしっかり読み込んで、あれ大体ね、契約するときは借る方は記名の実印なんですよ。3本まで、貸す方は3本まで、記名実印やから、契約書をするときによくですね、考えて契約してください。
なかなか全部ね、隅々読めないもんね。皆さん
借るということで大体軽く考えとる。
分かりました、
おっしゃる。ずっと住まへんし、だけどずっと住むかもしれへん。
いや確かにね。
だから契約っていうことは非常にね、 重視してください。
はい、わかりました、はい、まとめていただきます。今週のツボです。
はい、契約書の確認通り家賃が上がってきますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血人体塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をマッチングするサービス e ガレージ、ぜひご活用ください。さあ、そして長英さんの年末チャポン宝くじキャンペーン実施中です。サマーと年末合わせて5000万円が当たるというキャンペーンなんですが、年末チャポン宝くじは2500万円となっています。応募期間は11月30日土曜日までとなっていますので、皆様権利のある方お早めにご応募ください。現金5万円が400名様に当たります。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
佐藤さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。